さあ今週から新しい聖書の章ご一緒に読んでいきたいと思います。今年は神の国の大いなるストーリーのメッセージシリーズの後に、教会に関する様々な本質的なことをご一緒に確認してきました。そしてそこからの続きとも言えますが、教会は教会です。しかし今度は教会がどのように始まり、どのように世界へと広がっていったのか、そんな教会の歩みを人の働きからご一緒に学んでいきたいと思っております。この使徒の働き、これは一章の一節でも私は前の書でと書かれてありますが、一巻二巻ある書の二巻目で、この一巻目がルカによる福音書になります。ということは使徒の働きはルカの福音書を書いたルカが書いた書になるわけなんです。ルカの福音書の冒頭にも3節から、私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するティオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いかと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。ルカの福音書、また使徒の働きは直接的にはこの尊敬するティオフィロ様、ローマの高官であったのではないかと、高い身分にいた人物であったのではないかと言われています。彼がキリスト者だったのか、もう求めていた求道者だったのはよく分かりませんが、イエスキリストに関して、関心を持っておられ、そんなティオフィロにルカが、書いた書です。ルカは医者でもあったと言われてますから、本当に綿密に詳細を調べ、その様子が第一巻はイエスの誕生から、復活するまで、そして第二巻が使徒の働きとしてイエスが復活し天に昇られた後の弟子たち、人たちの歩みが記されているわけなんです。その人たちの歩みにあって、先週もこの箇所をお読みしましたが、大切になるのがこの一章の八節かなと思います。ご一緒にお読みしましょうか。3、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この一章八節にはどのようにこの人の働きが広がりを見せていくかが書かれている大切な施設になるわけです。そしてこの一章八節に基づき、今回は4つのステージにこの人の働きを分けてご一緒に見ていきたいと思います。まず初めのステージが1章から7章になります。それがまずはエルサレムにおいて始まった教会の歩みについてです。そしてステージ2は続く8章から12章まで、ユダヤとサマリアの全土とあるように、エルサレムからさらにその隣の地域、ユダヤ地域、サマリアの全土へと広がっていく様子が8章から12章。そしてもう皆さんも人の働き読まれたことがあるかと思いますが、人の働きの中にあって大切なのが13章から20章に書かれている使徒パウロによる伝道旅行です。パウロは3度伝道旅行に出ましたが、その様子が13章から20章、まさに福音が世界へと広げられていく様子が第3ステージです。 そして第4ステージはその世界へと広げられていった福音が、まあその当時で言うならば、まあ地の果てと思われていたローマ、世界の中心と言われていたそのローマにまで福音がどのように届けられていくのか、そしてそのローマからさらにそこからその先へと広がられていく、そんな様子を第4のステージで見ていきたいと思います。ご一緒にこのステージ5とこれから見ていけたらと思います。それで今日読んだ一章の前半でありますけれども、まずはステージ1のエルサレムになるわけですが、エルサレムはエルサレムでもまだ全てが始まる前のエルサレムです。まさに教会がこれから始まる準備段階が今日読んだ箇所になります。一章の3節をご覧ください。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。ルカの福音書から続く第2巻目になるわけで、何が大切かというと、ルカの福音書の最後にはイエス・キリストがよみがえられ復活されたということが明確に記されています。そしてその復活をされたイエス・キリストからこの使徒の働きも始まるわけです。そしてそのイエス、復活されたイエス・キリストが40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。40日、弟子たちの前にイエス・キリストは現れたと、そして教えられたとあるわけなんです。そしてまずはこの40日という日数、これがとても大切な数字なのかなと思います。実は聖書の中には40という数字が幾度もなく何度も出てくるわけですが、皆さん何か思い出す40という数字が、思い浮かぶでしょうか。まあ一つずつ見ていきたいと思いますが、最初はノアの箱舟かなと思います。40日40夜大雨が降り続いたとありますが、40日40夜という数字が創世記に出てきます。そしてその後出てくる40という数字は出エジプトにおいてイスラエルの民が約束の地へと旅するわけですが、その放浪、荒野を放浪した年数が40年です。そしてその放浪の旅の中でシナイ山に到着し、そこで神様からの御言葉、戒め、律法をいただきますが、モーセがシナイ山に登ってその神様の御言葉を受けていた日数が40日40夜。そしてまたその次に出てくるのが、まあ私が思い出す範囲ではこの預言者エリア、これは第一列王記になるでしょうか。預言者エリアが異教の預言者たちと対決した後、燃え尽き症候群みたいになるわけなんですね。気力を失い、勇気、元気を失い、逃げるように神の山ホレーブ、まあシナイさんのことなんですけれども、彼は歩いたと。その期間が40日40夜。そして何よりも私たちに身近なのは、イエス・キリストが、イエス様が公に活動をされる前に荒野でサタンから、悪魔からの試みを受けましたが、その日数が40日というように、聖書には40という数字がある特別な意味を持って繰り返し登場するわけなんです。ということは、今回イエス様が弟子たちの前に現れた40日ということも同じように特別な意味があるわけなんです。 聖書に出てくる40日という期間は決して、心地よい、楽しい40日としてはあまり描かれていません。むしろ豪雨から始まり荒野、または元気を失った期間でもあるし、その厳しい試み、激しい試みにあった期間でも あると大変な時期として40という数字が描かれています。しかしそれは大変なだけではなく、その後に起こる展開がそこにはありました。その40日を経た後、何か新しい出来事が起こる、これが聖書に書かれている40日です。ですからまさに弟子たちとイエス様が過ごされた40日もこれから起こる大切な準備の期間であったわけです。ただ一つ今回違うのは、この過ごされた40日は荒野であったり豪雨であったり決して厳しい状況ではなかった。むしろ復活されたイエス様と語り教えを受けたとても恵まれた時間ではあったのかなと思うわけなんです。そしてその間、弟子たちにイエス様はこのように話されています。一章の4節です。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。まずはあなた方はどこかに移動する、慌てるのではなく、ここで父の約束をエルサレムで待ちなさいと命じられるわけです。そしてその父の約束とは何か、それはもうすでにイエス様が最後の晩餐の時に弟子たちに語られた約束です。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。きっとイエスの弟子たちはキリストの十字架、死、そしてよみがえり、復活と目まぐるしく変化のあった期間を過ごしていたので、まだイエス様の教えがよーく心まで浸透しておらず、イエス様が神の国について教えられ、また父の約束を待ちなさいと告げられるものですから、これまで弟子たちが願い、そのためにイエス様に従っていたように、イスラエルの復興、まさにイスラエルがローマの支配から独立して国として立ち上がる、そんな時がすぐに来るのか、それをイエス様に聞くわけですが、イエス様の考えられていた計画、時とは全く別のことでした。それは先ほども言ったように、約束された聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方はエルサレムから始まり地の果てにまで私の証人となる。それはエルサレムの復興どころか、世界までここから始まる歴史がスタートする、そのようなことを告げられるわけです。まさにこれから始まる準備の時がこの40日でした。そして今日の箇所で特に注目したいのが次の箇所なんです。一章の9節、そのような教えを弟子たちに授けてから、こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。なんと復活されたイエス様が天へと昇っていかれた。キリストの昇天と呼ばれている出来事です。一度は弟子たちの前から十字架につけられ、弟子たちの前からいなくなったイエス様でしたが、3日目によみがえり復活され、そして もう一度イエス様に出会える喜び、興奮を弟子たちは味わっていたかと思うんです。しかしそれはたったの40日。再びイエス様は弟子たちの前から天へと昇られ、彼らの前からはいなくなってしまうわけなんです。もっと長くいてくださればいいのにと弟子たちは思ったかもしれません。しかしこの昇天の出来事がとても大切になるのです。と言いますのも、このことに関しある説教者がヨハネの福音書である出来事を指摘しておられたんです。それがヨハネの福音書の最後20章になります。まさにイエス様が復活された直後の墓の前での出来事です。その時にはイエス様が処刑された悲しみが弟子たちの間には覆っていました。そんな悲しみの中に朝イエス様の遺体を丁重に伴おうとやってきた女性、その一人マリアがイエス様の墓の石が動かされ、そこにはもうイエス様の亡骸がなくなっている、悲しみに覆われていた中、追い打ちをかけるような悲しみの中、途方もなくいたところ、イエス様が現れ、そこに復活されたイエス様にマリアが気づくわけです。そして20章の17節からイエス様は彼女にこう言われます。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マリアとしてはもう一度失ってしまったマリアの愛する主であるイエス様がもう一度目の前に現れ、蘇られたことを知り、もうこの私の愛する主を絶対手放したくないと必死にすがり、イエス様にすがったことでしょう。しかしイエス様は私にすがりついてはいけません。なぜならば私は登っていかなければならないとマリアに言われているわけなんです。皆さんもこのマリアの気持ちはきっと分かってくださると思います。大切な人が一度は失われた、しかしもう一度戻ってきた、いやもう私はこれ以上この方を手放したくないと必死にすがりつきたくなる、しがみつきたくなる、その思いは皆さんもわかると思うのです。しかしそんなマリアに対してイエス様はダメですと、あなたがしがみついていたら私は上がることができない、私は上がらなくてはならないから、もうすがりつくのはやめなさい。ではなぜにイエス様が上がらなくてはならないのか。それはイエス様が天に上がる時にこそ、その約束された聖霊があなた方に臨むと言われているわけなんです。すなわちイエス様が上がらなければ、その約束された聖霊は下ってこない、だから私は上がらなくてはならない。イエス様は弟子たちに、私はいつまでもあなた方と共にいると言われましたが、もしその復活されたイエス様が弟子たち、そのマリアたちと一緒にいようと思うならば、それは物理的に一緒にいるということであり、いつもどこでも一緒にいるということは基本不可能だと思うわけです。それは一人と一緒にいることは、数人と一緒にいることはできるけども、誰とでも一緒にいることはできません。しかしイエス様が天に昇り、天から下る約束された聖霊が下るときに、まさにあなた方一人一人と私は共にいるとイエス様が言われたように、一人一人と神様が共にいてくださるということを 弟子たち、人たちは経験することになるわけです。ですから、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと、イエス様はすでに弟子たちに約束されているわけなんです。ただし、問題は、その聖霊とは確かに私たち一人一人とどんな時にでも一緒にいてくださると分かったとしても、その聖霊を私たちは見ることもできなければ、触れることもできなければ、そして直接耳に聞くこともできないお方であるということ。すなわち、その聖霊を私たちが信じなければ、共におられるということを経験できないということなんです。私たちはどこかで私たちの目に見えること、それから私たちが触れることができるもの、そして直接聞くことができるようなものに頼りたくなってしまう傾向があるのではないでしょうか。それは私たちだけではなく、聖書を見るとその歴史はずっと前からあります。神の民、神様に導かれ、荒野を40年放浪したイスラエルの民ですが、モーセが実戒を授かるために40日40夜シナイ山に登り、そのシナイ山が雲に包まれた時に、人々は不安に駆られるわけです。そして彼らが何をしたか。彼らは持っている金を集めて、見える形の神、金の子牛をそこに作りました。それは彼らがエジプトの生活の中では日々あふれていた神の姿、それは触れることができる、見ることのできる神に心をより求めていったわけなんです。あの預言者エリアが燃え尽き症候群になり、ホレブの山まで歩いて行ったと先ほどもお話ししましたが、ホレブの山に着いた時に、そんな元気を失ったエリアに神様はご自身を表します。そのエリアの前を通り過ぎたと聖書には書かれていますが、どのようにして神様はエリアの前を通り過ぎたか。それはまず起こった激しい力強い大風、その中には神様はおられませんでした。その後に地震が起こりましたが、そこにも神様はおられませんでした。その中に、その後火も起こりましたが、その火の中にも神様はおられなかったのです。ではどこに神様がおられたのか。その風、地震、火の後にか細いかすかな声があり、そのかすかな声でエリアに神様は語りかけられたのです。決して誰にでもわかるような大風や地震でも火でもなく、消えそうな小さな声でエリアに話しかけられ、彼の前を通り過ぎられたわけなんです。イエス様が40日荒野で試みに遭われた時に、サタンはこの世にある数々のものを見て、あなたが手に入れることができると誘惑をしたわけです。しかしイエス様はそれらを退け、天におられる父だけを信じ、父だけを信頼すると、その誘惑を退けました。いいですか。私たちはどこかで不安になるとき、心配になるとき、目に見える確かなものに私たちの安心を求めたり、安らぎを求めたり、安心を求めたりしてしまうものです。しかし実は聖書を見るならば、たったのイエス様がこの地上に人となってこられた33年間だけです。その特別な期間を残して、神はこの地上において確かな姿を表すことは全くありませんでした。そしてイエス様が天に昇られてからも、その後もありません。神様は特定の形、姿を持って私たちにそのお姿を表すのではなく、目に見えなくても私はある、 と言われる神なんです。すなわちそこにいるお方であり、そこで語られるお方として、見えない神であるけれども、私たちがその方を信じる信仰を、その初めから最後まで求めておられるわけなんです。何をそのことから言いたいかと言いますと、天に昇られたイエス様が、天に昇られた時に約束された聖霊が私たちの上に臨む、そして教会の上に臨むとは、まさにその見えない神が私たちと共におられるということを信じる信仰の共同体がキリストの教会であるということなんです。目に見えない神を信じているのが私たちの教会であり、信じているからこそ私たちがキリスト者と呼ばれるわけなんです。そしてここ人の働き一章から始まる、まさにエルサレムから始まる教会の歴史とは、まさにそんな目に見えない神を信じ、しかし聖霊を通して私たちと共にいるということを信頼し、そしてそんな神と共に歩む人たちの歴史が記されているわけなんです。すなわち私たちに求められていることは何か、まさに信じるということなんです。そしてそんな神を信じる、その信仰者の集まりである教会を通して、神がその御心を表し、導き、諭し、励まし、時に癒し、助けてくださる、そんな歩みを共にしていくわけなんです。そんな信じるところから始まる教会の歩みが、聖霊と共にどのように導かれ、その信仰を通して表される神様の素晴らしい御業を、この使徒の働きからご一緒に学び、私たちもその信じるという信仰に歩む恵みを経験していきたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。